急げ映画館。
このコーナーは今劇場で公開されている映画を1本選び、その感想を共有したり、まだ見ていない人への興味を促したりする全国の映画館応援コーナーです。
はい、ということで今回のキネマ作品が何だ、今回のキネマの神様が選ぶ作品はレイジングファイヤーです。あらすじお願いします。
2021年香港映画、正義感あふれる警察官チョンは麻薬組織の壊滅作戦中に謎の仮面をかぶった集団に襲撃され、仲間を殺されてしまい、というお話です。
はい、ということでテンション、じゃあ聞いていきましょう。こたつは今回未鑑賞ということで、すいません、ちょっと時間が合いませんでした。ですので他のメンバーがたっぷり魅力を語ってくれます。おまけさん、
景気のいい香港映画って感じで、香港映画もまだまだやるぞって感じがしてよかったです。
はい、羽田さん。
はい、新年早々見るニコラス・チェはいいなと思いながら見たので、それだけでだいぶ満足です。
はい、タンタン。
なんか最近超素人のあれですけど、キックボクシングやってるからアクションの凄さがさらによくわかるなって感じでした。
そして今回は録音のガールさんも見てます。ガールさん、
景気がいいね
、はい、ここでしか聞かないよね、景気がいいでってさ、ね、世の中では聞かれない言葉ですから、僕死語ですから、景気がいい
は映画に対してしか言わない
ですね。そして監督ベニーちゃんさん、ね、脚本もやられてます。この方は何ですか、ニューポリスストーリーなどジャッキーチェーンとなんかいろいろね組んだりして撮ってるみたいです、
うん、そうですね、はい、あとあの新少林寺っていう最近、うん、あったか、あ、最近すでももう10年以上前だった、すいません、あ、もうそんな経ちましたか。アンディ・ラウ主演の、
それもニコラス・チェが射程役で出て
る。お
ー、あー
さっきから名前出てますけども、キャストがですね、まあ、ドニー・エンさん、ニコラス・チェさん、チン・ランさんなどがいるそうですね。ドニー・エンはまあじゃあいいとして、これニコラス・チェさん僕知らないんで、これどういう方ですか。アクション俳優、
アクションも結構しますね。であと歌手でもあるんですよね。今回主題歌ニコラス・チェさんですね、確か歌ってたの、まあ、どっちかさ、こうあれですよね、ちょっとイケメン的なスター俳優の一人なのかなみたいな。
福山雅
治、あ、福山雅治的な確かにね、
福山雅治よりは 動ける俳優さんです、
ね、動けるかな。
でもザ・ハントの時結構福山雅治見せてましたから、あれ、
お
ね、日本のトム・クルーズになれるのではないかとあの時は期待してましたよ、ドイラジーメンバーは
お
ー、はい、はい、ということでこちらもねメールいただいておりますので、お話のね中盤あたりからネタバレ込みのメールと、それ以降のねネタバレ込みのお話をやっていきますので、よろしくお願いします。
でも監督のベニーちゃんさんはお亡くなりになったんです
ね。
エンドロール です、ね、
うん、作感全くないですけど
確かに、
うん、
元気いっぱいでしたから
ね、うん、ね、58歳で亡くなったみたいですね、
うん、まだ若い
ね、また撮れるみたいなね。やっぱこうね、ドニー・エンとニコラス・チェがなんか共演っていうとこう、昔やってた知ってますかね、勝ち込みドラゴンタイガーゲートっていう映画が、知ってますか皆さん。
すごい名前です。
しかもねこれね当時ね、なんだろうな、そんなに別にドニー・エンとかも全然日本で有名じゃなかったけどね、なんだか知んないけどね、日本でテレビ CM やってるぐらいなんか見たことあるんだよね、そういう。
おー、
漫画原作で話は全く分かんないんだけど、そうアクションが最高してて、
ね、ちょっとね見た目やばいですよ皆さんね、勝ち込みドラゴンタイガーゲートでね検索してもらうとね、ねやばいですよもう見た目がっていうので、うん、あ、これこれこれこれね、今ガーラ君が買ってくれたんですけどこれ主要キャラで、だからこれこの2人に入ってるかね、
うん、入ってます、
うん、って言うんですけどこれ要はですね、だからこれ本当不思議なんですけど、まあだから CM やってたのかと思うんですけど、一昔前のチャラ男的な日本の、なんだろう、髪長くてジーパン履いてみたいな、なんかカンフーとかしそうない感じなんですよね。そうそうそう、渋谷とか歩いてそうな雰囲気のキャラやってて、なんかね、これ、その姿で戦ってるの見るだけでもね、楽しいので、ぜひ見てほしいですよねって言ったらそれだけなんですけど。
土曜9時間あるよね。
そうそう。これね、全然この服装とかの人たちであるっていう設定ないんですよね。ただ単にこれでやってるぐらいでね。これってなんか、香港にもいたの？それとも日本のそういうのが面白くってこういうの取り入れたのっていうのがよくわかんなくて知りたいんですけど、誰か知ってる人がいたらね。
70年代からずっと2000年代まで続いてる漫画らしいですよ。
元の漫画時代は
ね。すごい
漫画が、
うん。
でもこれ明らかに見た目はね、本当に渋谷にいそうな、あの当時に、今はあれだけどね。
前髪
の。分け目がみんな同じ。
片目隠して。
片目隠して、こう、あの、なびかせる感じでね。
イップマンの監督なんだね。
あ、ウィルソン・イップ。
そうなんだ
よ。ちょっとね、今回の映画とは関係ないけど、こう関連作品としてぜひ見てほしいって感じで、面白いんでね。
楽しいやつだと勝ち込みで、真面目なやつだと、孫文の騎士団とか、
あ、そっか、2人とも出てるか、孫文の騎士団も最高なんで、
最高の映画です。
香港映画の中でも俺1位か2位かみたいなとこがあるんで、見てほしい。
すごい。
いや、これは本当に、真面目な意味でおすすめしやすい。真面目ってどこまで言うかは分かんないけどね。名作、
うん、やっぱりこう、うん、ニコラス・セイさんはやっぱ射程、うんうん、強い射程
か射程とか弟分とかね、
うん、ああそういうのが、まあ、確かに弟感がある、
うんうん、可愛らしさがあります
ね。そうね、
うんうん、
だからちょっと甘めな方なんでね、フェイス的にはね、
うん、すごい個人的なことですけど、ニコラス・セイさん、レイジング・ファイヤーの時、最初登場の時長髪だったじゃないですか、髪が。悪い人なんだなっていう風になってたんですけど、途中一回切り替わるシーンあるんですか、過去の回想シーン、
う
ん
う
ん、
眼鏡かけて、
うんうん、で眼鏡かけてるんですけど、あの時はちょっとすごいびっくりして立ち上がりそうになりましたよね、
うん、どうしたんですか、どこ 何をびっくりした
あまりに爽やかになったのにびっくりして、
あシュッとね、
ああ、はい、そういうイメージはない人なんですね。なんか私結構そっち寄りの人なのかなって思ったけど、そうじゃないんですね。
イメージ的にはあっちよりだとメガネかけてる、う
ん、だからこの作品内のギャップの差が、うん、おっときたみたいな、
はい、そう、今回悪い感じで組んだなってなんか開いて、うん、思ったら、はいはいはい、縛ってって思って見てたら急に来たもん、ね、
シュッとした感じで、なるほど、黒縁メガネ
になっちゃった
びっくりしちゃってちょっと立ち上がる
か、確かに一瞬同じ人だと思わなかったですからね。でも文脈的にはこれは同一人物かとっていうぐらい違います。
同一メガネは逮捕だ。
あのメガネだけでも見に来てよかったって思いました。ああ
そ, う、ね、そうだ、メガネ好きの田さんにはもう。
そうね、正月からめでたいもの見たなみたいな。
ですよ、ありがたい。パーってメガネ外しちゃうんで、視力が悪いわけじゃないのかなとかすごい考えましたけど。
あれこれ私に向けたファンサービスですかみたいな。
うん、でも、だてメガネでもありがたいって思
います。ありがたいからねっていう。
なんか、すごいお金かかってましたね。ゴージャス。
うんうんうん。なんか、
画面とか、
そうですね、
アクションとかもそうだし。
うんうん、だから、なんだろう、もちろん、香港映画らしさがあるんだけど、ある種のおらかさじゃないけど、しっかり作ろうっていう感じはね、強かったですよね、今回ね。
思ったより銃撃戦が多くて。
うんうん、
びっくりしました、
うん、
とか、ストニーがあんなに銃撃ってるの見たな
と、確かにそのイメージはないかも。
でも言うほどガバじゃなくてしっかり作られてるアクション、
うん、ガバではなかった、
うんうんうん、全然香港ガバでしょうか思ってる人はそうじゃないから、
まあそうね、行
けばいいんじゃないかなっていう、
まあ、そうガバじゃないけどオーラか、まだオーラかだなって、うんうん、ちょっと思って、うん、多分同時期、あ、同じ日に公開した韓国映画で、それもなんか2人の敵対する主演2人がってやつですけど、
あ、
やつがあって、あっちも二大スターのファン・ジョンミンとイ・ジョンジェって、イ・ジョンジェは今イカゲームの主役として世界的に有名になっちゃいましたけど、その2人のやつがあって同じようななんかもあっちの方がやっぱりあれ、それを見ちゃうとやっぱり韓国映画のその辺の容赦なさとかと比較しちゃ、ってて、俺もね、いつもよりはガバはないんだけど、やっぱり香港はまだおおらかだなみたいな。
これはあります。やっぱ味が違う。
味が違う。そうそう、味が違うなっていう。いや、だからそれぞれの感じがいいなっていう、うん、はい。
あっちの店の味も好きだし、こっちの店の味も好きっていう。
うん、そうですね。そしたら、ちょっともうそろそろネタバレ込みでいろいろ話していこうかなと思いますんで、まずネタバレ込みの今から、もらったメールを紹介させていただいて、そのままいろんな話をしていこうと思いますんで、畑さんお願いします。
はい、いただいたメール読ませていただきます。ラジオネーム IT アンダーバー K さん。香港映画2021といえる最新系の香港アクション映画でした。アクションコーディネーター谷垣健二さんによるえぐいアクションが良かったです。CG との連携があるとはいえ、カーアクションに迫力がありました。悪党と正義は紙一重であり、その運命、悲劇を描くのが香港映画の伝統だと思います。 男2人の決着を教会で行うのはジョン・ウーを感じました。ベニーチャン監督はジョニー・トーの下で助監督をしていたらしく、ドラッグ・ウォー独占と同じくマイケル・マン監督ヒートオマージュ銃撃戦が楽しかったです。しかしこちらもドラッグ・ウォー独占と同じく、現在中国映画では悪党は全員死亡でないといけないんですね。そうなると中国映画ヒーターは現在中国の問題に注目せざるを得ません。特に警察署内の汚職をもっと追及するのかと思っていましたが、今香港映画ではそのことを描けないのでしょうか。あえて We serve with care and pride を内務調査のシーンで見せるのはスタッフのメッセージかもしれません。そんな香港映画の現状を踏まえた上で、今作がベニーチャン監督の遺作であることに大きな意味があると思います。エンドロールでの撮影風景には主題である無常と重なり、また香港映画人は死なずという思いにも重なりました。ドニーエンとニコラス・セイはきっと香港映画を作り続けてくれるに違いありません。ラジオネームゴクトラさん、レイジングファイヤー取り上げていただきありがとうございます。この作品に向けてベニーチャン監督作品を暗い映画愛でリクエストしようと思ってましたが、配信があんまりないので諦めて、うん、12月24日の公開初日と1月1日に2回目も見に行きましたよ。以下、ベニーチャン監督作品とともに覚書きです。ドニーエンが真面目。ちゃんと背広を着ているし、奥さんもいるしで普通。不正もきっちり断る普通キャラ、これがだんだん怒ってくるんですよね。こういう主人公の葛藤は香港国際警察ニューポリスストーリーのジャッキーチェンのよう。どか（現代）中国の現代の方です。怒る日の方ですね、うん、してるのはニコラス・ツェイの方。ニコツェイはインビジブルターゲットでも復讐に燃えるぶっちぎれ刑事をやっています。この映画でニコツェイファンになった人におすすめ。
見よう。
ビニール袋かぶせ攻撃はディバージェンス運命の交差点でもやっています。結構な爆破映画。ベニーちゃん監督は新少林寺でもお寺ムービーなのに大爆発させていました。そうだ。映画を見た人はこの作品がベニーちゃん監督の遺作になってしまったことは存じてると思います。何度かジャッキーチェンとも組んでいるんですが、最近はちょっとなかったのでもう一回くらい共作してほしかった。レイジングファイヤー、さすがベニーちゃん、ありがとうベニーちゃん。はい、以上です。メールありがとうございました。
ありがとうございました。
相手はアンダーバー警察も言ってるんですけど、
うん、
途中からさ、クライマックス前のあたりでさ、これはあれ来んのか来んのかと思ったら、あまりにもストレートすぎるヒートのパクリ展開にびっくりしました。
まあ難しいよね。もはやさ、そのヒートね、ああいう、街中での銃撃シーンといえばもうヒート、何分か7分かとか言われてたっけ、なんかちょっと適当ですけど、あれが有名すぎるからもう街中の銃撃すると全部言われちゃう問題もあるかな
って。たまたま僕ちょっと前にヒートの見た、その銃撃戦シーン見直してたんですよ。
ちょっとかも一緒だったみたいな。
ほぼほぼ一緒でした。
あ、ほんま。
へえ。
独占とかは、まあ、言われれば意識してんのかなっていうぐらいですけど。
ぐらいだけど。そう、独占もちょっと独特のね、いや、だからジョニー・トゥーのバリエーションで新しいバリエーションだなぐらいだね。
これはね、ヒートすぎるよね。
あ、ほんま。あ、わかんないけど、確かに今思い出したのが、あれかな、なんかスーツっぽいやつで銃撃ってるみたいな、今回そうでしたっけ、誰、うん、なんか。でそれなんか確かにヒートバルキルマそんな感じだったかなみたいな。
そうですよ、バルキルマでした。
なるほどね。まあでもいいじゃないですか、やりたいんですよ。
みんなやりたいんだなと思って、
みんなあのシーンが好きじゃない人いないみたいになってるからね、うん、今ね、銃撃といえばみたいな。
でだんだんね、あの強盗側が傷ついていってみたいな展開が、うん、ヒートだなと、うんうん、なんだなと、
なんか見覚えがあるような気がしたのかな。
結構まあ、そこに結構格闘とかも出されてて、
そうだね、
あれ、
うんうん、
よかったんですけど、あのラストっていうか、あのエンディングテーマ、大江さんが
ニコラス・セイが歌ってた、
うん、僕最初分かんなくて、
うん、
なんかすごいねっとりした歌だなと思って、
はいはい、歌詞の映画だなって思いました
けど、光と闇のみたいな、
正
義と悪のみたいな、
は
い、すごいねっとりした歌詞が字幕付け流れてるところで、あの歌ニコラス星って書いてあって、うまいかよ。
俺は大体これ、あ、これ来たな、これニコ星歌ってんなって思いましたよ。 まあ大体よくあるから、ジャッキー・チェーンとかでさえ歌うからね。だからその、
そうですね。
そうそう、そういうのがある中で、あ、ドニーさん歌わなくて、この声のトーン2個性じゃないか、みたいなね、感じがあって、あそこニヤニヤして。で、でも思うと、その、このゴグドラさんが書いてるよね、あの、怒りの日とかでどかしてるのはニコラス・チェーンの方で。で、結局こそ、レイジングのファイアを燃やしてるのはニコ性で、で、歌もそれだから、どっちが主役かって言ったら、ねっていうね感じでもあったなっていう感じの作りでもありましたね。うん、まあ、もちろんダブル主演的な方向もあるけれどもね。
だからあれですよね、あのなんかロシアの平戦期ちょっと思い出した。
ほうほうほう。
中国の作品で言うと、
ほうほう、
うん、なんか
どういうとこは、
あの敵の感じ、むしろ敵の方に感情移入しちゃうけど、
あ、はいはいはいはい、
全員が殺されちゃう。
はいはいはいはいはいはい、はい、だからそうそうね、悪者とかの方が虐げられててみたいな、本当は悪くなかったのにみたいなところは確かにね。
ここが IT アンダーバー K さんの言うところ の、うん、あの中国香港系の映画の難しいところでもあるのかな
っていう。難しいところ、そうだよね。だから逆に言うとそういうところでそこを描くってことだよね、結局ね。なるほどね。
韓国映画だったらさ、一人ぐらい生き残るじゃん。
そうそうそうそうそう、
敵側
もね、とかね、うん、
なんなら敵が勝つぐらいの、
そういうとこはあるかな。まあ確かに中国のそういう部分もあるし、まあもともとのその香港とかはもっと普通に娯楽として作ってるからっていう、ファミリー向けとかまでは言うか言えないかあれだけど、悪いものは全員死ぬみたいな普通の意味でもあるだろうし、だ二重の意味でね見えるかなとは思いますよね。香港らしさが、そう、香港とか中国で作られるらしさ、
今回あの主人公の正義にみんな振り回されていろんなひどい目に遭いながら、最終的に主人公がグレーもあるって言い出して、なんか最後の戦いに挑むみたいな、お前のせいじゃないみたいなのとかもあって、すごい、なんかあのあたりがガバな感じがすごい良かったです。
途中の麻薬の売人のところにこう勝ち込みに行くところは、結局どういうことにしたんですか、うん、あの、あれで捕まらないんだったら、ニコチェも捕まらないんじゃないかみたいな。どういうことなの。
そうだよね。結構横暴だからね。
殺したよね。
まあそれは襲われたから、
いやいやいやいや、先に暴力振るってますけどみたいな。
そうね、まあ、殺してないからぐらいのこの線みたい
な。なんかいっぱい人がいるとこに行ったやつですか。
あ、そうですそうです、
そうそうそうそう、
殴り込み。
あれでもなんか最後車に轢かれて死んでませんでした。
はい、あ、そうですけど、なんか途中なんかいろんな人に襲われてるところで、うんうん、
あ、
殺してないみたいな。
ギリ
撃ってましたよね。
撃ってたから、
ね。ギリ。
だからほら、だからそれはあの、あの襲われたからだ、みたいな。まあだから一応はね、そう、一応あの、ニコゼたちは、あんなもう、リンチぐらいのやつで、殺さなくてもいいものを、みたいなのをやっちゃったっていうところだからっていう線なんだわな、っていう。まあ、そこもね、なんか思うとね、どういうことってちょっと思ったりもするけどねっていう。だってあの、殺せという命令されてたからだったらまだいいんだけど、そういうわけでもないので行き過ぎてたっていうところがあるんだとしたら、なるほどね、みたいな。香港映画だね、みたいな。
なんか捜査中だからってことで、結構暴力は普通に振るいますしね、警察官。
そうそうそう。でもなんか明らかにもうあれな、何かを吐かせるためじゃなくなってたからね。急いでたからとか、上の命令って言っても別にリンチする必要もなくなってたなっていう。
噛みついて話さないから、
ね。噛みついたからだけども、あそこまで行ったらもうね、お縄しとけよみたいなね。
一応そこあれじゃないですか。最終的にその立場が逆だったら同じことになったのかな、みたいな話をしたから、ドニーの方だったらしなきゃいけない立場。似合ってもあそこまで行ったか行ってないかみたいな、いや俺は行きませんでしたけどねみたいな顔で帰って行ったじゃないですか、教会で。
あ、そうそうそうそうそう、そうなんだけど、そうそうね、そう、その対比の話じゃなくて、単純にあそこのリンチいらねえなっていう話。そうそうそうそう、もうあの事件解決させることは吐かせた上で舞台抵抗してったから、一応取り押さえてんのに、取り押さえてんのを集団リンチしてるってところがあったから、
なんかそれがそのなんていうか暴力性じゃないですけど、
そうだから、それに対して例えばほら、ニコチェに顔に傷があったじゃないですか、あの、うん、今のニコチェはね、それがあの一応あれはどっちかって言ったら刑務所の中で、あの要は警官だからみんなボコボコにされたっていう犯罪者に、うん、でついたって意味なんだけど、うん、そうじゃなくて、あそこですごい傷を負わされて逆上してやっちゃったとかならまだ話は分かるんだけど、あそこはやっぱね、ちょっとまあ正直ガバではあるとなって思う。
あそこは別にガバだと思わなかったけどな、やっちゃうかなっていう気はしたけどね、そんなに不思議な話じゃないかなっていう、
うん、まあ、俺はやっちゃわない派だった と思うからそれぐらいではっていう感じだから、その逆上とかが入んないと殺すまではだってもう抵抗しなかったからねっていうぐらいなんで、まあ、別にここ
を抵抗して
もしょうがない。あ、違う違う、もう全員で取り押さえてからのあの棒でガーンとかやってるんでっていう話。
噛みつきは話されてなかったよね。
うん、話してはなかったですね。
あ、そうだ、
そう、噛みついてるところで、みんなでやっと離れないから棒で殴っちゃったっていう感じだったよ、
うんうんうん、そんな感じだった。
噛みつきってあれ実際に噛みついてんだ。
噛みついてたよ、
うん、噛みついて
る、
うんうん、
脇腹
お腹
そう、うん、ああそうか、うん、じゃあそれはおまけの見落としってことで、はい、
まあ、そこ行くか行かないかの話じゃない。そこで線越えちゃうか線越えないか、
ね、そうね、
まあ、でもなんだかんだ正当化して済ませそうだな、こいつ。
そうね、そう、なんだっけそこ、その俺逆に言うと噛みつきのことがちょっと見逃したけども、噛みつきの件考えるとどにえも変わらないだろうなって思っちゃうね、逆に。やっぱね、俺はやんないと言われ逆の立場になったらやっぱり
どにえのその教会から去っていく時の顔的には俺はやらないけどねっていう感じ。
いや、それはちゃうやろなって思ってそれは、
まあ、口では、ね、お前は俺はうまくやるけどねって感じ。
それはただのさ、なんか安全圏からの上から目線って感じが。
だからそこはあの人は分かってないところなんですよ。
そうだね、やっぱり主人公ニコラス星だったなって感じになるねっていう
確かに今回ドニーエはその冷静な正義感っていうキャラだったんで、こう車でカーチェイスしながらバイクで襲ってくるニコラス星を捕まえて
かっこよかったね、
したりするし、ほとんどなんか無表情なんです。すっごい冷静に戦ってますっていう
感じを
全身から出してるので、余計こういうこの人は怖いなみたいな感じが。
逆にね、
ありましたね冷静に暴力を振るうみたいな、
うんうん、
あそこのバイクすごかったですよ。なんか吹っ飛ばされて、
うん、
壁で止まるみたいなところ、
うんうんうんうん、
危ない、
うん、危ないよ、それ危ないよ、
危ない
よいやでもあそこのバイクシーンはなかなかこう近年見るバイクシーンの中でバイク格闘としてね、最上級な感じでしたね、いろんな意味。
ブラックウィドウよりすごかったかもしれないですね。
うんうんうんうん、
あのあれだよね、お前あのバイクだけじゃなくてあのライダースーツも奪ったの、いつ着替えたのみたいな感じ
言われてみれば一式揃えてた、
奪ったんだ、
殺しちゃったのかな
一瞬で、
うん、
もしくは途中のやつでパチって取ったのね、うん、
いや同じの着てた、
あ同じ着てた、よく見てるな、
うん、あれの後なんかあの子供を引きそうになって、
はいはいはい、
この子供をダイレクトにキャッチして助けるっていう、
はいはいはい、
あれもう
あれすごかったですね、
あれすごかった
あれちょっともう一回見してって思いましたもん、
そうそうそう、
ちょっと待って思って、ね、
いや本当にね今回ね、あのアクションの力の入れ具合がちょっと最近のいろんな香港映画の中でもすごかったなって感じしますよね、そう一個一個見てもね、
うんうん、
銃撃戦もあの、まあ、オマージュだとしてもすごかったし、
あでもあのヒートよりはあの銃撃戦した後のこう格闘戦みたいなのまであって、そこはあの、うんうんうん、この映画なりの味を入れてるなって感じしました、
うんうん、そうね、やっぱいやだって我々は香港映画の香港アクションエンジンなのだみたいなね、
あの手榴弾で吹っ飛んで、あの逆さで吹っ飛んで壁に当たるけど無事みたいな、
無事ってあれ結構さあれ結構さ背骨やりそうじゃんねみたいなね、あれだけでね、
一応一定って顔はしましたけど、
うん、そんななるほどみたいな、打ちどころが逆に良かったのかみたいな
、うん、そういうことにするしかない、
そういうことにしよう、
手榴弾の投げ方もエレガンスでしたね、
うん、
あ、待って投げてお
りゃじゃないっていうのがね、うん、やっぱりニコ杖だなと使い方分かって
たと、ニコ杖のサイドキックも美しかった、
お
キック多かったですよね、プラス杖足が長い、
うんうんうん、
足が長い
かなんかそう足技が多かったなというイメージはありました、
うん、
そうですね、そうなんかテンションのところでも言ったけど、キックボクシングをやってるからパンチの方は割と持続できるんですけど、連続のキックとか結構きついんですよ、バランス崩れるし、
うんうん、
っていうのをすごい身をもって最近感じてるから、ちょっと足技が多いのを見せられるともうこれは本当にやばいなってよくわかります、どうやったらこんな風に繰り出せるんだろうって、
いやちょっとこれはもう、うん、タンタンさん今年からちょっと格闘アクションの見方変わっていくんじゃないですか
身をもってわかるから、
ね、逆に
言ったらただ見てみてすごいだけじゃない、
よくも悪くもなんだこれ大したことねえじゃんって言い出すみたいな
やばい
これ嘘じゃんみたいな、
上から見せ
るそういうのが増えてくるかもしれない、
分かっちゃうかもしれない、
ちょっとねそれも楽しみだなっていう、うん、あとだからあの最終タイマン決戦ね、あの IT アンダーバンキャーさんも言ってるね、 教会での2人の決着のやつね、うん、まあ、ジョンが勝ちましたということで、うん、あの言われてみればジョンかなみたいなあれだけど、やっぱこう対決の時にね、やっぱニコラス星やっぱね、あのナイフをねシャカシャカシャカってこう2本でね、
ああ、うん、どうやってるか分かんないけど、
う
ん、
やっぱりこうそのいややっぱに分かってるよね監督ね、ニコゼが使う武器としてね、こうあのエイリアンのこうナイフでねスピード感ある感じっていうのがすごくあってて、すごい良かった、
うん、
バタフライナイフ、
ほうほうほう、
日本ではテレビ出せなくなっちゃったバタフライ、
へえ、
現実の事件的なあれで、
昔あの木村拓哉さんがチカチカやったとか、
ま
あ、なんかギフト
そうね、そうね、で良くも悪くも一部の男の子がああいうことができるようにで、ちょっとなんかやってる人とか昔はよくいたな、
なるほどありそう、
そこ良かったですね、教会に入ってからはもう重火器なしですみたいな、
うん、ね、確かに、ま
あ、
そういえば
あの冒頭のショッピングモールみたいなところで戦うところでも重いものを蹴っ飛ばして敵に当てるみたいなのがなんか新しくてかっこいいなと思います、
うん、
あれ面白かったですね、
あの電話ボックスそんな飛ぶっていう
電話ボックスで潰した後自分が上に乗るみたいな、
そうかったですね、
アクション良かったですね、
本当ね、そう考えると一個一個のアクション場面で一個一個ちゃんとそれぞれに対する見せ場がしっかりある感じで、それってすごいね、
他のところはそのニコチェがちょっと映画っぽいアクションになるに対して、うん、ドニーさんは、
はいはいはい、
リアルっぽいアクション
で、
ね、2人ともちょっと特色があってよかったです、
うん
うん、
ドニーさんもね一回ね、どこ誰とどれだっけ、どれの時だっけな、スペシャル ID の時かな、そこ格闘技とか取り入れるっていうスタイルを入れてきてるのでね、そこでそれ以降は、うん、ちょっと変わってきましたもんね、トニーさんもね、カンフーだけじゃない、うん、
キャラクターによってそのタイプを変えてきます
よね、そう
ほうほうほう、
そう、
だ
からあのアクションの幅でキャラクターの幅を作れるようにしていこうっていうような、
なるほど、
感じの人で、
ね、それも面白いですね、
アクションに対して意識高いんですよね、
うん、
総合格闘技的なのがああいう場で強いかどうかはちょっとどうなんだろう、
まあ、
だからでもなんかリアルっぽく見えるのは面白いなっていつも思います、
うんうん、やっぱ今回警察官だったから余計その警察官がこんなに戦うみたいなシーンはあるんですけど
で
も
なんかそうですね、なんか
それを納得してみ
ちゃうとかじゃないからねっていうねなんかねもう何香港の警察入るのはある程度で、カンフーとか身につけてないとダメなのかなみたいな
強さがないと戦えないとダメなのかなっていう、
逆にニコツエはどこで覚えたの、
いや逆にってそれはだってドニーさんもどこで覚えたのってこの作品内では
警察学
校だからその格闘的なやつはその辺で習えるじゃないですかニコツエはあのそんな出所して間もない話だったと思うんで、うん、君はいつどこで覚えたのそれを、
刑務所の中で
生き抜くためにな
んか
復讐するぞっていう
ターンをやったんですよ、
うん、
練習を
なんか腹筋してピピピピって腕をなんかやってた、ああいうのとかやってたんですよきっと、
うん、お前今までの汚れ仕事やってたとちゃうんかみたいな
そう見えちゃう、
いやだからそうそうね、汚れ仕事の中でもそういうのも覚えてたんじゃないですか、
うんうん、確かにこのドニーとかと戦おうってなんか最終的に思ってたら鍛えなきゃって思うかもしれないですね、
ね、
あの戦うならっていう、
あのパイセンやばいからなみたいな強いからな、
何歳の設定なんですか、
いやそれはそれは分かんないけど何歳かね、
40代と30代とかかな、
かなっていうぐらいですかね、
58歳です、
うん、本当はね、
あそうなんですか、へえ、それであんな動きできる、
ニコツエはいくつ、
41歳、
あまあそう
だね、
結構長いからね、ニコツエもね、うん、
そっか、
41歳であの射程感出せるのすごいです
よ可愛いですからね、ニコニコ笑ってる時とか、
ニコツエだけにニコニコ
そうですね、そうですよ、
でも今回なんかその兄貴分だったじゃない、悪役としては、
あん中でね、あん中で、
うん、
一生懸
命、でもあの中でなんかこうちゃんと仲間を助けたりとかするのは感動しましたね、
う
ん、捕まった仲間助けに来たり、
うん、あの仲間の中でちょっと俳優の名前が探せなかったんだけど、ちょっとこうあの何2番手ぐらいのいかついちょっと四角い顔の人いるじゃないですか、
あの人誰でしたっけ
ね、 あの人
は年齢も上そうな人ですか。
そうそう。でもあの人、そうそう、あの人要はあれですよね、ドニー・イエン常連組ですよね、多分ね。多分ドニーさんのチームの人なんじゃないかな。いつも何か敵役とか仲間役でいるなみたいな。だからそのなんかあの人を見てるとこのチームとしての安心感みたいな、ドニーチームとしての
安心
感、あのなんか知んないけど、ジョニーと映画でラムシュー出てくると嬉しくなるなみたいなに近い感じがするっていうのがあってね。
それ言うとサイモン・ヤング出てました
よ。そうこれね、だから全然キャストのこと知らずに途中で見てきて、おヤムヤム来たとか思ってこれもうこれ2時間で帰ってく仕事だけどやっぱりいいなみたいな
確かに一瞬でしたね。
一瞬でね、うんうん、まあ、今回どっちかなみたいなね、結構優しい時とひどい時があるから役で、
まあ、優しいヤムヤム、
優しいヤムでよかったなっていう、う
ん、結構アクション以外のシーンも好きで、うんうんうん、あの爆弾をくくりつけて送り出してる時にニコラス・テイたちのグループはなぜかなんか高台みたいなところの車の上で、
あ、はいはいはいはい、
通信してる。
確かに高台だった
。すげえかっこいい感じで撮ってて、
かっこいい、
そんなところにいて大丈夫って思ったんですけど、絵面的には
良か
った。
そうね。
そこで大丈夫、
ね。そんなみんなそんなところで寒くない、風強くないみたいな、ね。
すごい景色のいいところで、
ね、
うん、
なんか荷台みたいなところに座って、
ね、
まあなんか半分あれなのかな。ちゃんと俺らは街を見てて半分牛耳ってるみたいなね。感じがあるのかね、
うん、殴り込み行った次の日の朝家に帰ってトイレで脱ぐ時にお前が脱ぎたいだけやろと
見せたかった。
奥さんが来て心配してるけど大丈夫だみたいな、
うん、そうね、めっちゃ仕上げてき
た。そうね、トイさんね、イプマンとかやってるからね、結構こうなんかあの控えめの人かなと思いきや、どっちかっていうとイケイケな人なんでね、もともとね、俺を見ろってタイプ
の人だから、なんかそう聞きました。
そういうとこ入れたんじゃないかっていうね。まあでも58だからね、それは逆に見せていこうって思うよね。
確かに
ここはもうあのやっぱあの賄賂的な偉い人たちに仲間に入れと言われても、うん、ちょっとおしゃれにお茶のお値段聞いて、
は
い
はい、あれかもかったね、
飲んだ分だけ返しますみたいなおしゃれな感じ
で、ちょっと一瞬フェイクでね、うん、飲んでね、なんかあ飲むってことは入るってことって一瞬普通の作劇だとそうなりますから、うん、そこって言って、その後にお茶の値段でバーン200元置いてくわっつってあ気が利いてんなみたいな、
ちょっとおしゃれに断ってみて、
ね、
200元3625円、
あれ200元
一口で200元ちょっと数字を覚えてないけど、
一口で1杯100
だった、香港ドルじゃなかった、
香港ドル、
多分ドルだったっけ、
元じゃねえか、
そっか、じゃあ香港、あでも3000円ぐらいする、
なかった、
あれにしろ、
まあ、大してどうでもいい話、
全然覚えてないまあとにかくそれぐらいの価格感高いですね。
あとあのニコラス製側の亡くなった人がいたじゃないですか、
はいはいはい、
一番最初に
耐えてて、うんうん、亡くなった人のお葬式じゃないな、お墓みたいな、ああロッカーみたいなとお墓に、
はいはいはい、
で
こう、ああ
お参りに行ってたらやってくる、うん、でっかいサングラス姿のドニーとか、なんかもう、何
て言花持ってまたキザな感じで。
そうなんですよ。絵面が面白いなと思って。
そうなんかさ、そう、やっぱね、そんな、なんかこうね、死者を弔いに来る絵面じゃねえぞみたいな。
花は持ってきましたけどね。
ねえ。
まあちょっと顔に怪我をしてたから、隠すという体でやってたんですかね。
なるほど、的な。
だから大きいサングラスするしかなかったんですね。
ポストカードもらったんですけど。
ああ、もらった。
私ももらった。同じかな。
パンパさんはこれドニーイエン。
これ、ドニーイエンじゃない。ニコツエのやつ。
ニコツエか。
これです。
これ2種類あるの？
公開初週に行くとドニーイエンだった。
あ、そうなん
だ。
へ
ぇ。へぇ。
このポストカードのさ、ニコツエさ、キメキメすぎて
最高です
よね。
うん。
うん。
ねえ、ナイフ持ってね。なんだろう、五光が刺してる
し、うん、
確かに刺してる。
お兄家の場合はなんかそのでっかいサングラスしてる、
うん、あ、それなんですか。
あ、こういう
の、その写真なの、
怖いな、
いやもう全然ニコツエバージョンのがやばい、
なんかインド映画っぽいですねこっちは。ドニーエンバージョン
サングラス、これサングラスやめた方がよかったな。
サングラスバージョンにしたの。
サングラスあるだけでなんかちょっとなんだろう、コントみたいになってきてる。
この歩き方もなんかちょっと笑っちゃう感じ、
うん、おっさん感出てる。
もっとなんかね、傷だらけの横顔でなんか眉間にしわ寄せてるみたいなのか、そういう系の方が渋さがあって良さそうですけど。
主役は二骨絵ってことです
よ。そうです、そうだね、うん。
そういうことか。
そういう映画でしたね。
なるほど。二骨絵のこの画像があって、これとの対比にするから、もうドニさん、なんかあんまりそういう場面なかったんですけど、ちょっとこのね、怒る日っていう。
確かにこんなシーンないよ。
そう、怒る日っていうイメージだけでちょっと立ってもらえますかつって感じ。なんかサングラスかっこよかったですよね、かけてくださいよみたいな。
ちょっと歩いてもらって、
そんなね、そんなでやったみたいな。おいいよって、だからもうフラッと歩いてる感じだもんね、なんか
言われたから。そうですね、
すごいナチュラルな歩き方。
ナチュラルだね。
あ、じゃあゴグトラさんは2回見に行ってるから、もしかしたら両方お持ちかも、
う
ん、
そうかも。は
あ、2つ並べときたいわね、そうなるとね。
私は家でイップマン4のポストカードと一緒に並んでますけど。
お
お。
あと、なんか建物の中にニコラス星たちがいて、そこにドニーが一人でやってきて、階段
上
って
から
階段上ってきて、で、なんかその後ドア越しになんか二人。
はいはいはいはいはい。
銃構え合ってとか、
はいはい、
あのあたりも結構好きだったんですよ。
あ、そっか。そのシーンの色味が多分このポストカードの色味に近かったかもしれない。なんか色味で結構はっきり分かるようになってて、あのスプリットスクリーンじゃないのに、ただ単にライティングのやつなのに、多分二骨絵側が白っぽくってやっぱ冷たい感じで、あのドニーさんの方が、まあ、あの家の中っぽい雰囲気だからってことなのかな。なんか明るい、そういう黄色っぽいというか明るみあるやつで、その対比、このポストカードと一緒なんだって今思った。
うーん、意識してたんですかね、やっぱり。
あ、ね、あ、そうそう、これよく見つけんな、この画像。よくね、一緒だね、やっぱ。
支援もね、弱ったしね、うん。ラブラブですね。
そうね。
一本筋が通ってて、ここの、これがとかっていうより、こうなんか断片的に、あそこ良かったなっていう感じの、思い出がある雰囲気なので、
うんうんうん
うん、なかなか話が一本筋にならないですね。
ならないね。だから、ストーリーとかで話していくのもねっていうのがね、ありつつも。話的なことで、こう、やっぱね、アンティ・アンダーバー・ケイさんが言ってる、この、まあ、このね、今回の感じが、中国映画とかに対して、汚職をもっと追求するのかと思ってたけど、まあ、そこまでいけないっていうことが今なのかなっていうようなことが書いてあるけど、うん、逆に言うと、今まだギリギリ、警察悪い的なもの、まだギリギリ入れられるのかなって感じはしますよね。これ、いつ制作でやってたかわからないけど、うん、もうちょっと進むと、そういうことを描くことすらダメってなりそうな感じがあるから。
そうですね。逆にこう最初にそういうのやるんだみたいな。
そう
思いましたけど、
結構やっぱり今ギリでやってる感じがあって、そう思うとなんかベニーちゃん最後にガツンとやったんだなって感じがするかなとね。
アフコが最初には全く絡まないのは若干どうなんだろうと思いましたけど、ね、邪魔された以外何も聞いてこないところがなんかもうちょっとなんとかなんとかだったのかなっていう気はしますけど、やっぱ難しいんでしょう。
難しいんじゃない、
うん、
まあでもな、そうね、あそこギリギリ、本当そうなるとギリギリ出た感がね、うん、強いというか、それと最後の方の無理やりやらされた的な何かをもうちょっとはっきり絡めたりとかできたらね、よかったのかもしれないね、
うんうん、
上の命令自体がダメな悪い命令でっていうようなことに対して、
うん、どうしても組織の腐敗よりも個人的な戦いの方に行っちゃうっていうのは、うん、そういう、うん、やっぱこう国の色なんですかね。韓国映画だとやっぱ組織の
もの
を
描く
じゃないですか。
そうです、うん、なんなら国が最悪みたいなね、政府がみたいな。
そっちは健全な気もするけどね。
まあもちろん、うん、
うん。
まあでもそれぞれのところでやれることをやるしかないっていうところもあるのかというところで、
うんうん、
ね、これ以上厳しくならないといいなっていうのはね、思いますわね。
でもこの映画中国ですごいヒットしたんですもんね。
うんうんうんうん。
シングファイヤーはなんかナンバーワンヒットぐらいのレベルって書いてありましたけど、確かに香港の情勢が変わっていくからなかなかどうなっていくか分からないですね。
うん、
そう思えば今見とけっていう感じの
ね、そんな感じがします
、
ね、
うんうん、
中国版の128分って書いて2分長いんですけど、何が違う、
分
かんない、2分って何、
分かんない、
なんだろうね、
歌が追加されてるとか。
なるほど。
一曲分
実はドニーエン側の歌もあったみたいな。
ちなみにあの最初の編集した時はあの3時間以上あったらしいです。
3時間
め
ちゃくちゃ戦う、ね、
ドニー的にはもっと長いバージョンを最終もう将来出したいとか言ってるみたいですけど、
うーん、じゃあアクションが多いのか、
まあ、それかもうちょっとそれつなぎとかのドラマをしっかり描いてるかだよね。
ノーエー版で GO の多くのシーンがカットされた、
こ
つえのその4年間
側のドラマを削ったんだ。
ああ、なるほど、確かにそれはちょっとね、もうちょっとあってもいいかなって感じはしましたよね。
逆に言うとその
もうちょっと、うん、
そうね、長いバージョンだと本当にニコツエが主役じゃねえかってなりそうだね。
うん、そうですね、
確かに。
ここはドニーが俺の方残せよって言ったんですかね。俺の映画だよって言った。
でもいずれは長い方も出したいんですもんね。
出してほしいな、
うん、確かにそうですよね。
僕は映画的にはこうニコラス・ツェイが今40代の初めじゃないですか、
うんうん、
マックス・チャンとかもいるのでアクション俳優がちゃんとスターとして育っていってるのは嬉しいなっていうのがあります、
う
ん、
そうですね、見てて結構もう40前後とかが多いから俺らが知らないだけで20代とかどうなってるんですかねみたいなね、うん、なんか今ふと思って、うん、あのこの最近で結構こうアクション映画で活躍してるってことでエディポンっていう方もいるんですけど、まあ、台湾の方から来てるけどね、その人若いなと思ってたけどその人も今見たら39とかだから、
ああ
結構そうかと、20代とか今どういう人たちがいるのか今ちょっと知りたいなみたいなね、
うん、
そうですね、エディポンね、若いドニーエンとかいうイメージがあったんですけど、そんなに若くないんだ。
そんなに若くなかったっていう。
あ、燃えよデブゴン東京ミッションに出てきたなんか少年いませんでしたっけ、あれ私違うのと混ざってるかな。
いや、合ってると思います。
少年いましたね。
合ってます。あの子は香港の人なのかな、あの子動きすごくなかったですか、
うん、あ、そうです
ね、そんな記憶が、
うん、
ね、
今でもいくつ
だからまあいるんですかね、まだ全然若いのかな、
うん、そうだからなんだっけ、
ね、
アクション的なのとかカンフー的なところで、育ててはね、やっぱりいるはいるんですよね、きっとね、
うんう
ん、なんかこうそこからスター街道とかをちゃんと
行く人が
いいですね、
というか行けてっていうのがね、うん、
でもそういうところでバリバリやってるのが大学さんっていうのがすごいですね、
うんうん、
だから本当にドニーさんにね、すごい信頼感が強いんだろうね、アクションを、ね、やらされるのにっていう、
うん。普通になんかその谷垣さんのツイッターとか見てると、ドニーから電話かかってきて、ちょっと来いよみたいな言われて、
そうね、
みたいな。その
レベルの仲良しな。
だから、ね、そうだね、射程感がね、ドニーの射程感が。そうね、東京ミッションもそんな感じだったっぽいしなみたいな。いいんじゃないですかね、うん、でもそれでいろいろ広がってね、今やあのね、
うん、
GI 以上でハリウッド作品とかにもやってるし、
あ、うんうんうん、
活躍してほしいですよね、うん、
さっきタンタンさんが言ってた燃えよデブコンの、うん、子役の男の子、2004年生まれの子だそうなんですけど、ドニーエンが自分の後継者として育てると言って自身の事務所で契約したそうです。
おお、
最近
その時もうじゃあ期待大だ、
うん、
そうね、タイミングとして
スーパーティーチャーにも出てるんですね。
あ、なるほど、
ドニーエンの子供の頃の役と、
そうね、スーパーティーチャーっていうのはドニーエンがあのなんだっけ GTO みたいなことやるやつですねみたいな、
うん、この子今めちゃくちゃ育ってるんですけど、ちょっとびっくりしたな。
あ、でもそうだよ、
ね。なんて子ですか？
リン・チウナンくんです。今、なんかアイドルみたいになってますよ、ほら。
終わった。
ああ、本当だ。
期待大ですね。
そうだね。
やっぱ、ドニーがありますね。
あ、下がね。子役の時のがね。
ドニーの後継者の圧倒的自信がないと。
そうね。
ナルシスト気質がないといけないんですかね。そうそう、おむけさんまとめてください。
あ、はい、え、俺、あ、はい、え、
そうです、ね、ここは全然ベストです。
もうね、もう年始早々から景気よく 今年のベストに入るものがあったということでね、これはもう良かったですよね。みんな見れて楽しい、アクションも見どころ満載でね、ポイントポイントでこのシーンこのシーンたまに見たくなるなみたいなね感じもあって、
そんな感じです、
ね、そういう意味でもいい映画だったなと思いますよね。はい、
ここもヒート的です。
なるほど、ヒートもね、ヒートも映画全部見るっていうよりはあそこのシーンだけみんな見てる、何回も見てるみたいに言
ってそうそうそう、ヒートも3時間あるから。
なるほどね、まあ、あとだからビニちゃんさっきもね、いろいろ興味を持っていろいろ見たいなと思ったりしているので、はい、こういう英雄ファイアをきっかけにいろいろ見るだろうなと思います。
ということで、いや盛り上がりましたね。
いなかったっけ。
いや盛り上がった
ね、え、あれがああなってこうなった時の話とか出てきたもんね。ということで、
そんな話しかしてない。
次回のじゃあルーレットやりましょう。話題作はスパイダーマンノーウェイホームです。こたつはこんにちは私のお母さん、
中国でアホほど稼いでるという、
ね、そうなんです、
これ、
もう下手したら世界一稼いでる可能性あるって、
世界一興行になっちゃうって
ことで、ね、そっか、イコールそうなっちゃう。
そしておまけさん、
この監督の過去作、あ、意外といろいろ見てて結構意外と好きだなと思ってた決戦は日曜日という作品です。坂下雄一郎さんっていう方が監督で、はい、気になってます。
はい、ちょっと畑さん、
イタリアの名作児童文学を、アニメ映画化したシチリアを征服した熊王国の物語。
あれ気になってたんだよな、
予告が超可愛かったんで、
予告が
見てほしい、
なんかどういう話だよみたいなね、予告見ると
熊王国になるらしいです。
そしてタンタン、
私は定期的に供給されるリーアム・ニーソンのアクション映画マークスマンを入れます。
お、はい、そしてザックリ・スナイダーがクライマッチョ、 NBK さんがハウス・オブ・グッチ、こっちも話題作ですね。そしてガールさんが
ファンタジー14の CM 出てることで有名なトム・ホランドさん主演のスパイダーマンノーウェイ・ホームでお願いします。
有名、
逆に有名だからCM 出てるんだと思うんですけどね。さあ、ということで、じゃあ、ルートお願いします。
はい。
5。マックスマン。
いいんですか？
お
ぉ、スパイダーマンじゃなくて。
スパイダーマンじゃないんだよね。マークスマン。
マークスマン
なんです、ね、マークスマン、ノーウェイホームかもしれないんでね。マ
ークスマン。なんか、ノーウェイホーム的な設定では。
感は、確かにね。逃げる話ですから。
マークスマンね、1個しかないの当たりましたということで、じゃあ定期的にリアム・ニーソンを摂取していきましょう。感想メールお待ちしておりますということで、じゃあエンディングいきましょう。そろそろお別れの時間となりました。告知お願いします。
はい、ハッターです。講談社の漫画アプリパルシーというところで、ルート雪の王国目覚める星たちという漫画を連載しております。ぜひ読んでください。
はい、
各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回の新作映画の感想を語り合う急げ映画館ではマークスマンを扱います。隠れた名作短編映画を追い求める発見名作短編劇場では、 Netflix と YouTube で配信されている大津スタジオの2作、落下と密林の悪魔、こちらの YouTube でのタイトルはファイアベースです。この2本を鑑賞していきます。ドイラジは YouTube、Podcast、ブログなどで配信中。ポッドキャストは iTunes、Google ポッドキャスト、Spotify がお選びいただけますので、見つけたらぜひ登録や高評価などお願いします。メールの宛先は映画.fan.radio@gmail.com です。Twitter のダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は@映画_ファン_ラジオです。皆さんの感想などお待ちしております。
ハッシュタグ、ドイラジひらがなでつぶやいていきますと、感想を拾えます。ぜひご利用ください。次回締め切り1月21日です。そして次週予告はミニオダイトーク。2021年、これも良かった映画。そして必見配信オリジナルでは、Don't Look Up。Netflix で配信されてるやつ。やっていきます。それでは皆様、今週もキネマの神様のご加護ありますようにということで、また来週にお会いしましょう。おいた私、こたつと、
おまけと、
あたと、
ザックリスナイダーと、
NBK と、
タンタンでした。
またね
またね
またね。